レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね。やったよ、本当に。Facebook の話もしてないよ、全然。本当、本番前は。来たーっしょ。ああ、バイト先でもこのテンションでいけたらな、というわけで始まりました。レディオ 2.4 キロですけどもね。199回目。やった、やった、やった。その記念生放送といえば体がいいですけどもね。来週僕とうーちゃんが遊び行くんで、あの200回目生放送できないのと、なんか水曜日なんか誰かが都合悪かったんですよ、確か。それで、あ、じゃあ水曜日がいいから、それでじゃあ、あ、じゃあ、うごめん、う、話全部忘れて、あの今ね頭の中ドグラマグラ状態、本当時計がの音がゴンゴンになってるような感じ、ううって。あ、リスナーに分かりやすく、いや、リスナーもほら結局なんかさ、いろいろマニアックだねなんていう、こうそれぞれ話のエピソードしてますけどね、結局共通点なんだって言ったらガンダムだったってことが最近分かりましたからね。ドグラマグラ状態って言ったらもうハテナ状態になられると困るからね、分かりやすく言うと神優状態って押す、今僕の頭の中だから。あれだ、本当は月末の生放送の日にあれなんですよ、なんかどっか行くんですよ、確か僕が渋谷かなんかのイベントに。それこそ綺麗なチャンネルまたナンパしに行くわけね、本当に。いや、みんな言っとくけどね、さっさと実は言うとチェリーなんか、あの、もう捨ててあるんだからね、本当はネタとしてそれ言ってるだけで、あんだけクラブ行ってね、そのエグザイルみたいなお姉さんにモテてだよ、それで捨ててないわけがないじゃないかっていうとこあるんですけどね。まあ今もう完全な妄想のある JJ なんですけどね、本当。でね、そんであるから、じゃあ分かった、じゃあ21にやろうって言ったら、今度21になったら、今度はうーちゃんがなんだよそれ、私ダメなんだからよって言って、じゃあ生放送いつやるんだって話になって、じゃあ14にしましょうよってこういう話になったわけですよ。それで今日ね、199、200回記念目前、記念生放送っていう、なんか何の記念にもなってないじゃないかっていうタイミングでやるんだね、本当に。で、これがあれじゃないですか、10日ぶりじゃないですか。私この10日間ね、よく言うけどね、10日間空いてるときは、いや、今度こそは何にも話なかったんです、本当に。この10日間珍しくずっとうちにいましたからね。で、今バイト先の女の子が一人調子悪くしたって言って、それでさ、俺が結構さシフト、俺っていうかみんなが結構シフトね、それで結構あの微妙にずれちゃって、結構俺も出るようになったんですよ。でも出るようになってもさ、出てもさ、結局まだ一人で仕事任せらんないからっつって言って、結局その先輩方がさ一緒についてくれるわけよ。で、出たら出たらでいいがね、結局文句言われるっていう、早く仕事覚えてくれれば俺だって出なくて済んだのに、ちょっと冗談っぽく言われるわけ。だったら俺呼ばなきゃよかったじゃん今日みたいなさ、あんた一人回せばよかっただろうっていう状況で、それぐっと言いたいんだけど、それぐっとこらえるっていう10日間で、笑ったことがないですこの10日間、本当に。うん、本当に死ねばいいのになと思って、自分のアカウント、またいや、なんだってこっちさん、え、死にたいのは俺だ、先に死なれちゃ困る、いやそれは分かってるけどさ、ほんあ、そうかこっちさん、また勝手に言ってるけどね、これ本当。勝手にだって吹き替えちゃうんだから、こうやって。それがあって。で、なんかこの投稿が残ったかなと思って、あの、またあれですよ。今日は、本番前に、あ、郵送準備しなきゃ。あ、録音ソフトの準備しなきゃ。テストしなきゃ。あ、45分になってもこいつさん来ないけど、今日忘れてんじゃないのって言ったら、こいつさん余裕持ってくるみたいな、本当に。余裕来るんだよ、本当に。こっちは、ね、本当にもう下手したら、だってご飯食べて皿洗いながらテストやる時だったから、でちょっと声出してくれって言って、さあ始まりましたねって、いや、あ、分かった、もう大丈夫って、もうそれだけで終わったりとかして、うーってこうはしご外されるような勢いの時もありますからね。で、まあテスト終わってって言ったら、もう余裕だろって言ったら、はっ、ネタ帳考えてない、何喋るか決めてない、あ、どうしようって、またこうなって、一人であたふたして、あ、録音ソフト起動してない、どうしようって、またそうなるわけです、本決めてないって。結局どうやったって3分前にバタバタするってのは、これもう動かない事実っていうかさ、うわーっつって言ってなってて、で、あ、どうしようかなと思ったらね、先週あれがあったんですよ。先週ね、先週の木曜日ですから、収録が普段だったらね、あれ先週の水曜日、収録があった次の日で、 いやコメントどうしようかなとかこう考えてる時ですよね。こうちょっとねどうしよう、俺こういうこと言いたかったんだよ本当に。ああコメントどうしようかなとか、まあ適当に考えときゃいいかとか、こういうことを言える人になりたかった俺は本当に。200回はその連続なんだね本当。この200回は言うと話飛ぶけども、俺がそのアーティストって言われる連中に憧れが全くなくなったで200回ですからね本当に。まあどうせやってたって、あつまらねえなと思ってやってんだろうなとか、そういう上から目線でその何世間で何やってる、絵描きだろうが映画監督だろうが思ってる人、そうやって上から目線で同レベルで語るようになった、その生意気になったこの積み重ねでもあるんだけど、ちょっとコメントしようかなとかって思ったら、ちょうどさあの友達からね、あのちょっと私に誕生日会あるから、ちょっと私っていうか共通の女友達の誕生日会あるから来ないって言われて、お、じゃあ行くっつって行ったわけで、さこの共通の友達っていうのはさ、っていうかまずそもそも今回その共通の友達に誕生日あるから来ないって言った子が、もう僕から6年前に振られてる女の子なんですよね。これあだ名なんだろうな、あだ名あのね、大ちゃんが共通の友達で知ってる人なんですけどね、その子は大ちゃんから言わせると、なんかお父さんが KGB のスパイみたいな顔してるっていう、こうお父さんが分かりやすく言うと、そうそう、なんかしかもそのお父さんを見たことないんですよその子の。なんかその子が要はロシアっぽい顔してるっていうわけ、大ちゃんがね。でなあ誰かに似てるよな、マトリョーシカちゃんね、長いから KGB ちゃんにしようか、じゃソ連ちゃんにす、 YKK じゃなくてなんだっけ、 KKK 白いマスクかぶって、あウーちゃんと僕が知り合ったのは、ウーちゃんが白いマスクかぶってこの野郎って言ってるところを僕が通り過ぎたのが出会いのきっかけでしたね本当。あの時ウーちゃんは KKK だったんですね確か。おいしじゃないじゃないですからね皆さん、今のは本気でウーちゃんがねカナダから否定しろって言ってますよ本当に。違うんだ違うんだ、それが違うんだからよって今本当に、あのなんかだからウーちゃんが稼りようかなと思いました。それでも僕はやってないっていうかさ、あの稼りよう好きの女の子ってよくいるでしょ。でほら稼りようなんつうのはね、サブカル女子が、私ってそういう顔だけで男を選びませんからっていう対象で絶対出してくる名前じゃないですか。クソムカつくなって思うじゃないそれ聞くと。稼りようかっこいいと思ってんだってさ、でねそういう風に言うやつが生意気だと思うから思う時があるんでね、そういう時は皆さんこういう風に言ってください。あーカセロってあの痴漢やった人だってこう言うと、みんなこう苦虫噛み崩したような顔して、うんそうって絶対否定できないような感じになりますんで、あれすごい気持ちいいですからね。あでそれでね言われたわけで、その KGB ちゃん、うちの大ちゃんもそれ言う時あれだったね、分かりやすく言うとって言ってたね。分かりやすく言うとお父さんは KGB のスパイみたいな顔してそうだよなってこう、なんかロシアの殺し屋っぽい顔してるっていうわけだから、本物ちゃんがね、ソ連ちゃんってね今言いますけど、ソ連ちゃんからちょっとってもうさクールな子なんだよ、ちょっとあの一緒のさ共通の友達がハワイちゃんっていう子がいるわけ。なんでハワイかっつうと、頭一時期ドレッドでこうコンロンみたいなの頭で上でまとめてたからなんだよ。ハワイちゃんも来た。で、ハワイちゃん誕生日あるから来ないって言われて、お、行くよちょっと言って、うん。で、行く行くって言ってたわけ。で、行ったらさ、実は言うとこのハワイちゃんにも僕は振られてるわけですよ。ね。半年ぐらいの間で振られてるわけ。で、その、ソ連ちゃんとハワイちゃんすごく仲がいいわけですよ。幼馴染でね。で、最初ソ連ちゃん好きになって、その後ハワイちゃん好きになって、ハワイちゃんからソ連ちゃんのこと好きだって知ってるから付き合えないって言われて、あっつって言って、もう半年経ったのになってこっちは思っててね、ビバヒルなんか嘘じゃないかって、ビバヒル NHK にそれで抗議に電話かけたことがあったんだけどね、全然教育にならないです、オタクのテレビ見てもって言って、こう NHK の人謝ってましたけどね僕に。そんで行ったらさ、最初さね、ソ連ちゃん友達のなんか古着屋さんのお店やってるっていうさ子が二人でいたわけ。おぉって言うわけ、俺がね。ソ連ちゃん久しぶりだねって言ったら、ソ連ちゃんって僕のイメージだとクールなイメージだったんですよ。あ、久しぶり、みたいな。 それが6年ぶりになったら久しぶりジョニーっつって言うわけ。大人になってもうさ、キャラが全然変わってるイメージなんだ俺からすると。俺には見せない表情だったわけそれは。ほーっつって言って、まあ、そっちに驚くわけよ。古着屋ちゃんも可愛い子なんだよねこれが。なのでそんでわーなんて3人で喋ってて、もうテンションガンガン上がってくるわけよ。そしたらさ、そこにさハワイちゃんが遅れてやってきた。10分ぐらい遅れて、いや久しぶりジョニー、うわっていうかジョニーいるんだよってこう言うわけよ。ハワイちゃんってちょっとマリファナやってそうな雰囲気だからさ、ちょっと頭が脳天気っていうか、あいかドレッドじゃないんだよもうこれは。ドレッドじゃなくて、久しぶり、ていうか市長なんでいんの今日なんて言って、いや今日呼ばれてなんて言って、でさハワイちゃんも気利かせりゃいのにさ、ソレンちゃんの隣に座るんだよ。もうそ座った瞬間になんか俺二人に謝りたくなってさ、すいませんなんて言って、したらソレンちゃんがさ、でもジョニー好きな子いないの今男っていうわけ。もう全然キャラが違うんだよね俺のイメージと。前だったら何にも喋らないってイメージあったわけよね。ね、ソレンちゃんなんか好きな男とかいないのとかって、いないってこういう感じだった。綾波レイみたいな感じが。だから半年ぶりじゃねえや、1年6年ぶりに会ったらあのエヴァンゲリオン最終回の綾波レイになってたみたいな、パンってバーンとぶつかったみたいなね。はっなんつって言って、ちょっといないのとかって、いやちょっといるんですけどね、まあ、去年というか今年の夏もう2回振られてるから俺なんつったら、ハワイちゃんがさ、すーすーこの人気が多いんだよなんていうわけ。いや、ね、否定できないっていうさ。でも一応その古着屋ちゃんもいるからね、古着屋ちゃんって言い方ないですね、下北ちゃんですね古着屋といえばね、下北ちゃんもいるからこうあーとかって言ってて、テンション上がって、そしたらハワイちゃんの友達もまたガンガン来てさ、したらさその後変な男来たんだよ、誰だこいつって思ったらソレンちゃんの彼氏だっていうわけ。ちくしょうこの野郎なんて思いつつね本当に。そしたらソレンちゃんとハワイちゃんのまた共通の友達のなんか幼馴染の女の子がまた来てなんつうわけ。ずっとバーっとさ8人7人ぐらいでまあ喋るわけですよね。したらさ、最近ジョニー何やってんだって言われて、いや俺はラジオやってんだっていうわけ。したらハワイちゃん、聞く聞くっていうわけ。いや聞かない方がいいと思うっていうわけよね。それはそうなんですよね。で静止、うん、そう、精神衛生上良くないとかって言ってたんだけど、なんで良くないのって言われたら、いや、その身近な人の悪口言うからだっていうわけよ。っていうか、そのいつらにさ、伝えなきゃさ、ね、ブスこの野郎とかってこう言えたわけじゃない、ここで。でもさ、ね、いや、その収録してて、有川博死ねとか、伊佐賀幸太郎なんか読んでるやつ頭がおかしいんだとか、そういうこと言うから、あんまり広がっていかないんだってこう言い訳してたわけよね。したらますますそれで食いついたんだよそのメンツがね、ますます聞きたいっていうわけ。ますます聞きたいって言われるとさ、ますます聞いてほしくないじゃない本当に、こっちとしちゃね。で、いやあのブスとかって言うよって言ったら、どうせ私たちのことも放送で言うんでしょなんていうわけ。言わないよなんて言ってさ、あ早速ネタ一個使えなくなったなと思って、すっごい複雑な気持ちになってさ。そしたらさ、そのさ、いや、っていうか、人の悪口は言いたくないんですけどね、いや、聞かない方がいいって、その女子たちに一生懸命言ってたわけ。でも、聞かない方がいいって言いつつ、あのブスとかって言うって言うと、そのブスっていう風に言うとさ、ソレンちゃんがすごく喜ぶんだよ。ね？ミーシャのライブ見に行った時も、ミーシャってすごく歌うまいけど、すごい顔がブスだったねとかって言うと、すごいソレンちゃんが笑ってくれるわけ。ブスネタに。で、これはうーちゃんと共通点なんですよ。ブスネタって言うとすごく喜ぶのね、本当に。やめろやめろってこう言いながらこう背中を押すみたいなさ、そういうとこがうーちゃん。そうこうやめろやめなさいよいやーって言いつつこうなんかこうどんどんやれっていう顔するわけ、うーちゃん。そういうのうまいんだよ。でそれで思い出しちゃってさ、どんどんあのブスこのブスとかって言ってたらすっごい喜ぶから、放送聞くって言ってたんだけど、今日の視聴者数見る限りは聞かない、聞いてないっぽいね本当に。四天王だけじゃないですか今日聞いてんの。ちくしょ、四天王しか聞いてないのにこんなテンション上げちゃって損したな俺も本当に。なんでさ収録中こうやって四天王に冷たいんだろう俺本当に。なんででしょうかね。え、あ、待って、今日メールが来てますからね、なんと。いや だ時間の感覚がもうすっ飛んだよ本当に。俺今5分ぐらいしか喋ってないかなと思ったら17分喋ってんだね本当に。いやーダメだこっちさん、今日こそは本当にね、私1時からなんとバイトですけどもね、それまで収録続けたいと思いますね本当今日。あ、いやいやいや、そうか今はリアルにいやいやいやって言いましたよ皆さん。これ、そうですよね、それ編集がありますから、ね、1時間以内でちゃんと今日も本当に終わらせるというね。まあでもそれでも下手したら24時間テレビのマス隊長よりかは喋ってますよねこの1時間で、分量的には本当に。そんじゃそこらのアナウンサーの1週間分よりは喋ってるんじゃないですか僕らは。これあで、あメールが来たんですけどね、来た、来ました。もうラジオネーム四天王 RPM と自分からつけてくれたんですけどね、四天王 RPM さんからメッセージ。もうすぐ200回ワクワクしますね。僕はいつもシーサーブログで聞いています。第59回と60回の記事括弧2011年1月がありませんでしたので、今ちょうどニコニコ動画で視聴していますありがとうございますで、なんとこれでレディオ 2.4 キロの全ての放送をコンプリートして聞けました。スタッフも聞いてないし、なんとラジオ DJ は多分トータルして1分も自分の放送を聞いちゃいないっていうのにね、その何百倍の分数をこう耐え抜いて来てくれた方がいるというこの喜びで、どの回も全部面白いなんてジョニーさん天才です。こんなことをね言ってもらえるとだね、本当にテンションが1週間持っちゃうんですよね。本当にテンションが落ちたり、今もう一個思い出しました、あのほらジョニー会っていう、ほら呼びかけると誰もリアクションを返してくれないっていう LINE のあのグループがありましたね。ね、あそこはもう使えないって思ったんで、私今度個別にメールしたんですよ。そしたら1週間経っても返事が返ってこない、江ノ島花火大会の誰も返事をよこさない。ジョニー会の呪いが続いてるんじゃないだろうか。え、僕が収入を得た途端女子から見向きもされなくなるって、一体これは。収入さえ入ればとカトパンちゃんには振られたのにね、フラフラしてる人なんか嫌いよって言って、で私が渋谷行ったってフェイスブックでつぶやいたら、早速カトパンちゃんからジョニー最近何してるのっていう、そういうメッセージもらってですね、ほんと複雑な気持ちになりましたけども、というわけでね、なんですかそういう中で私個別にメールしたら、それから1週間経ってようやくみんなから返事がちらほら返ってきて、その返事の結果が数多くがですね、多分いけるっていう、そういう内容で困っちゃったっていう、それうーちゃんに伝えたらね、うーちゃんが怒ってましたよ本当に。どうなってんだ多分いけるってのはよって言って、こう行くなら行く、行かないなら行かない、オセロみたいな白黒の人生やってくんなきゃこっちだって困りますよってこう怒ってました。あそうだ、あ自分が一番そうだって言ってました、今うーちゃんが。あのやっぱりカナダなりね、エジプトでスフィンクスと謎かけやったりとかして、クイズとかやったりすると本当命がけだと、今うーちゃんがすごい語ってますよ。スフィンクスと答え間違えて、間違えちゃうとそんなね、ミノモンタ、ミノモンタって皆さんご存知、最近息子が捕まった日本一の司会者がいるんですけどね、こいつがやってたクイズミリオネアだったらね、1000万な、逃すだけで構わないけども、スフィンクスとのクイズバトルに負けたら命に関わる問題だって、今うーちゃんが突っ語ってますよ本当に。もう
やられちゃうんだからね本当にってこう言ってますよ、やられちゃうんだからね本当にって、これ
渋谷のギャルが言ったら別の意味に聞こえるよね本当に。これえなんだこっちさん、そろそろまた長くなりそうだから、オリンピックの話はニュースの時にしてくれ。
しょうがないな本当にね、もう
1時間以内に収めてくれ。
しょうがないな本当、もう
業務連絡ですからね。まあね、オリンピックなんか潰れちまえって話をニュースでしたいんで、本当になんで俺はこんなに嫌ってるかって話どうしてもしたいんですよ。で決まった瞬間の僕のね、この顔面粗悪になった瞬間、ああ税金が上がるってこう思った瞬間の話とかもありますんで、それはね、あとティファとご飯食べた話とかいろいろあるから、それはね、なんですかこれ、オープニングの後にちゃんと喋りますんでね。じゃあそろそろね行きますんで、オープニングの後というかレビューの後だ。というわけで続いては行くよこっちさん、行くよ、行けるから、よし行くよ。続いてはレビューに行っておけろバッキ
ュー。新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、なんとまたオープニングしっかりやればよかったのに、またですねリスナーさんのですねリアクションをしかとし続けるという、そういう暴挙に出ましたんでね、今日からの文を読むとですね、まず29分前にですねチャチャさんからですね I love fucking クソビッチという、なんかこうあんたどうしちゃったんだっていう、こう何があったんだって、何があったんだって、もう武闘派、もう武闘派だからな、オートレディオ 2.4 キロ切って、ネリオ 2.4 キロ回切ったの、本当に特攻隊長だから。で29分その前にですね、200回記念直前だぜバカ野郎、聞かない奴は即死刑だと。でそのあと強行強行強行長谷川強行、うまいねこれね、俺強行強行強行小泉強行しか思いつかなかった、強行強行強行小池栄光ってのもあるけどね、ほんと栄光栄光栄光っていうのもね、久川彩カモン、とんでもねえ職場だ燃やすかもって、これ全部チャチャさんです。チャチャさんですね、ニックネームは、今は決まりまして、あのセパゾンチャチャっていうあだ名が今つきましたんでね。あ、セパゾンって、あの僕が昔精神科行った時に飲んでた薬ですね、夜寝る前に動けなくなったやつ、うーっていう仮眠誘状態になるっていう、その時大ちゃんはそのうーってなってる僕見て、こんな風になったらおしまいだなって言ってたね、それが10年後同じようにセパゾンを4分の1にして飲んでもうーってなってた男がいたっていう、俺も大ちゃんそれ見てね、まるで格好の巣の上のようだねって言ったら、大ちゃんうーっとこっち見てましたね、目だけ、本当にまるでジャック・ニコルソンのようじゃないかって、これ見た人は分かると思うけどね。あれ、シチューメイザーさんからね、聞いてますって、これはあれですから謎の彼女 X のアイコンですからね。で来ました、地球は違う、銀河をぶっ壊す男イデオン1968さんから、今から聞きますってこうね。あ、で RPM さんから、シュメイザー、シュメルツァーってドイツのサッカー選手ですか。あ、いいですねこれ、リスナーさん同士のやりとりが。というわけでこうやってるとどんどんレビューの時間もなくなっちゃうんで、またレビュー終わった後にまたコメント読みますけどもね。というわけでレビュー 2.4 キロですけども、私ですけどもって言ってるとすっごいこのマイクの前で身振り手振りが大きくなってるんですけどね、今日の一冊目いいですよこれは、今日の一冊目ね、僕の師匠ですね、半分師匠。というわけで、今日の一冊目はですね、ビートたけしさんで、だから私は嫌われるですね、まあそういう本読んだわけですけど、まあ正確に言えば再読ででしてね、これですね、下手したら再読したもんで、下手したら 3,4 年ぐらい前のレビューで取り上げてるんじゃないだろうかっていう、ちょっとそういう怖さもあったんですけどね。まあちょっと今週ね、他にもちょっとまあいくつか本読んだんですけど、まあまあヒットしない本だったんですよね。村上春樹がウイスキー作りに行くとかね、そんな内容の本ばっかだったんで、ちょっとこれはちゃんとした内容のある本紹介しなきゃならないって言って、だから私は嫌われる紹介しているわけなんですけどもね。まあだからといって、だから私は嫌われるが内容ある本かって言ったら首かしげちゃうぜっていう、まあそういう話なんですけどもね。まあそのたけしさんが要は20年ぐらい前のその大衆批判してるっていう本なんだね。バカとね頭いいやつをその選挙とか同じ一票として扱っちゃダメだっていうわけね、たけしさんがまず最初にね。そんでバカのやつの意見なんか聞くことはねえんだっていうわけね。例えば学校で学級委員なんかでみんなの意見聞きましょうっていうと、必ず声の高いでかいバカが出てきて、そやつが何言うかっつうと、学校を休みにしようとかね、毎日運動会をやろうって言ったらどうするんだっていうわけよ。でちょうどその時期あれ、土井孝子がさ社民党で、結構席を賑わせた時で、ああいうおばさん連中はやだってたけしさんがまず愚痴ってるとこから始まるわけよね。それで愚痴ってて、いろいろこう世間のことどんどん愚痴ってくんで、日本人なんかバカだってね、日本人の考えなんかどうせくだらねえんだってこういうわけで、まあ結局最終的にはさ、まあ、ずっと愚痴ってから聞いてると疲れちゃうんだけど、やっぱね戦争できるって言わなきゃダメなんだっていうわけ。最近男がそう、結局男が最近その力が弱いとね、女がこうガンガン来てると、 で前だったら男はね、あの家にいてバカ野郎って言えば済んだっていうわけ。子供がなんか文句言ったって、てめえ誰で飯食わせてもらってると思ってんだって言えたら済んだっていうわけ。でも最近そういう風に言うと、またさっき見てみたいな声のでかいバカが出てきて、そんなこと言うなんてけしからんって言って、どんどん音が小さくなるから、音ができることって言ったら戦争しかねえだろうっていうわけだから、戦争できるって言えなきゃダメなんだぜって言って、まあ結局この本は終わってくんだけどさ、いや面白いじゃない、そういうところは。なんつうの、あ、それと戦争とか別として、そのほら声のでかいバカが出てきて、毎日運動会をやろうって言ったら困るだろうとかさ、あとなんか言ってたんだよな、あとこううさんくせえお坊さんとかがいて、こう穴の中に入っててね、落とし穴みたいに自分で作って入ってたと。でおばあさんがずっとご飯も食べてないからかわいそうだっつって言って、そのおまんじゅうをあげたんだって、お餅を。そしたらそのお餅食って息詰まらせて死んじゃったっていうシャレにならない話もあるとか、そういう話とかするわけよ。そういうの面白いわけで、ハワイとか行って、日本人バカだっていうわけね、ハワイとか行ってなんでこんなに混むんだろうって、お前が行くからだってこう言ってたりするわけ。そういうとこはさ、わかるんですよ、気持ちが本当にね。でましてや最近オリンピックで盛り上がってたわけよね。で私が感じたオリンピックの気持ち悪さっていうのはさね、たけしさんが言ってたんだね、あのその日本人ってのは、これ俺が同意してるかどうかは別ね、ちょっと気持ち分かったなと思ったのは、高い店行くと文句つけるっていうわけね。レストランとか行くと、こんな高いもん作ってこんな料理しか出てこないじゃないかって言って、道端のその辺の500円の店とか行って、ほんとなんかなんかさ、もうクソみたいな、そういうカレーとか食わされててシャレになんないけど、そういうねクソみたいなラーメンとか食わされて全然うまくないのに、それはうまいうまいって食ってるって言って、ね、そういうとこおかしいじゃねえかってこうまた言ったりとかするわけで。さオリンピックもさ、感じた気持ち悪さってちょっとそこでさ、要は他人事なわけでしょあれってさ。でもさ、俺からすれば自分にとっては何にも嬉しくないことなわけですよね。税金は上がる、で長野のオリンピックみたいにその後の維持費かかるかも分かんねえ、築地の移転問題はどこ行っちゃったか分かんねえとかいろいろあってね、どうなったんだろうなんて思いつつ、でなんかさ、朝の5時まで起きてさ、ああいうモニターに釘付けになって決まったーって言って喜んでるやつがいるわけでしょ。俺別に谷涼子がそこで金メダル取ろうがさ、そいつの人生って何にも変わらないわけじゃないですか。別に時給が上がるわけじゃない、ね、彼女とうまくいくわけでもない。でもそれでもカーッと盛り上がるってのは、なんか俺さ、結局他人行儀じゃねえかバカ野郎って思ったわけ。なんか見ててね、嫌だなと思って見てて、でなんかそういうとこをさ、たけしさんが大衆批判するのさ、自分がその意見全部に同意してるわけじゃないんですよ。でもちょっと気持ちいいなって思って読んでたわけ。でも読んでるんだけどさ、俺このラジオもやってて反省したとこでもあるんだけど、人の愚痴ってずっと聞いてるとすっげえ疲れるじゃないですか。でもあの知らねえよって思ってくるでしょ。要はさ、ビートたけしにも言いたくなるわけね。だったらスウェーデンでもアメリカでも行き合いじゃねえか、仕事辞めてとこうさ言いたくなっちゃって。俺はビートたけしって人大好きなんだけど、なんかね、オールナイトニッポン聞いててもそうなんですけど、2時間ずっと聞いてるとね、結構飽きてくるなっていうとこはあってね。いや世界のたけしってね、あがめ立てまつるのはいいんだけど、ずっと聞いてるともういいかなって思う時もあるよねって、誰か言ってやってくんねえかなってちょっと思ったね。でも気持ちよかったのは、俺この本だから結局言うと、ところどころのワンフレーズは結構好きだったんです、そういうところは。でもずっとさ、世間の人の悪口言うから、お前がなんぼのもんだよってこう思ってくるじゃん。なんかさ、俺だってその大衆ですからね、言ってみるよさ。それが270ページずっとですよ、5ページぐらいさ、オリンピックやらんだあんなよとかって、ハワイなんか行って混んでるとかって何言ってんの自分が勝手に言っといてぐらいだったら、あはははって聞けるじゃないですか。ずっとなんだもん、ほんと。でも気持ちよかったのは、なんで気持ちよかったかというと、この本再販されてないわけですよね。でだから私は嫌われるって言って、たけしは嫌われてないって解説の人が褒めてたんだよ、結局遠回しに。でもこの本は嫌われてるんだなって思ったら、 やっぱりそれなりにたけしさんに評価してる層もあると思うと、なんか気持ちよくなったね、本当。だからビートたけしの映画はキッズリターンまでが良くて、後の映画みんな嫌いだよって言ってるわけじゃないですか、本当。まあアウトレイジはね良かったって話あるけどもさ、花火とかもつまんなかったじゃん、あんなもんさ。でみんながそういう風に言ってるってのは、俺はまたビートたけしとかはさ、俺の映画なんか誰も分かりゃしねえんだ、日本人には受けねえんだなんて言ってるけども、あの映画見ない日本人は素晴らしいんじゃないかって僕ちょっと思いますよね、本当ね。花火なんか、あとドールズとかクソつまんなかったじゃない、あんなもん。菅野美穂と西島秀俊がさ、ずっと赤い糸つけてぶらつくっていうやつ、危ねえよそんなやつっていうね、本当そう思ったね、本当。でもね、あとたけしさんが言っててちょっと好きだったのはね、あのそういうねバカにスポットライト浴びせちゃダメだっていうわけよね。だからよく東京ドームとか一番最初にできて一番最初に並ぶバカがいるっていうわけ。そうするとマスコミが来て、何日前から並んでるんですかって言うと、1週間前から並んでるっていうわけ。こういうバカ入れちゃダメだっていうふうに言うわけよね。本当だったらもうそいつが入る前にもう何人の大工さんがもうすでに現場に入ってるんだから、お前が一番じゃないよって誰か言ってやらなきゃダメだってこう言うのは気持ちよかったね。あ、気持ち上がると思ったね。でまあ本としてはおすすめしないんで、ブックオフで100円で見っけても、あの買わなくていいと思います、この本は。はい、というわけで今日の説明はですね、ビートたけしさんでだから私は切られるでした。続いて2冊目なんですけどもね、いや今日の3冊はね正直言うとねあんまパッとしないんだよ本当に。で2冊目なんですけども、G.K. チェスタートンでね、木曜の男っていうね、なんか木曜の男っつうとなんか世にも奇妙な物語がやつらが木曜だったから、タモリの顔がパッと浮かんだけどね、まあ木曜の男っていう、まあ本を読んだんですけども、これはねチェスタートンっていうその作家さんが書いたね数少ない長編の一つで、もうそのミステリーを代表する名作だって言われてるわけなんですけどね、まあ読んでみたんですけども、これがねまずその無政府主義者たちがいるわけですよ、そういう組織がね。でそこに単身乗り込んでいく刑事の男の話なんだよね。ワクワクして読んでたわけ。最初さ無政府主義者の男がさ、そのなんか詩人の男がいるわけで、そいつらがさ、そいつが日曜日のね夜になんかその辺の近所の男なり女なり集めて、無政府主義っていうのは本当に素晴らしいんだ、世界を変えるのは無政府主義しかないってこう叫んでるわけ。世界はこのままの状況じゃまずいんだってこう言ってるとさ、その一人の男が近づいてきてさ、君無政府主義って言ってるけど本当はそんな風に思ってないんでしょ自分のことってこう言うわけよね。そしたら無政府主義の男が怒るわけ。なんだ君は僕にそんなこと言うなんてってこう怒るわけよ。結構さ、なんか俺その男見たら大ちゃん思い出したんだけどね、その急にカーッと怒るところ、なんだって言うわけ。いやー僕の友達でよくいるんだよね、そういう自分のこと変わり者だって言いたいから、そういう風にアーティストだみたいな顔したいから無政府主義やってるような男がさってこう言うわけよ、その詩人の男が。うーって怒るわけよ、その無政府主義の男が。君ちょっとついてきたまえって言うわけよ、そのね男。そしたらその男がバーに行くわけよ。でバーに行ったらさ、椅子に2人で対面で座ってるとさ、急にさ椅子がさゴゴゴゴゴゴって床に沈んでいくわけ。君はさっき僕のこと無政府主義者じゃないって言ったけど、これから僕が本当に無政府主義者だっていうことを君に見せるよって言うわけよ。でゴゴゴゴゴって地下室に進んでいくと、君はさっき嘘だって言っただろうって言うわけね。実は僕は本当に無政府主義者なんだよって言うわけ。なぜ無政府主義者だってあんな世間で大っぴらに言ってるかっていうと、 この組織のボスが無政府主義者をになりたければ無政府主義者のふりをするのが世間を欺く一番のいい方法だって教わったから、僕は無政府主義者のふりをしているんだっていうわけで、君は神に誓ってこれを誰にも言えないと誓えるかってこういうわけ。そしたらその刑事の男がさ、誓えるっていうわけ。しかし君も僕に一つか誓ってくれっていうわけ。実は僕は刑事なんだっていうわけ。そうすると無政府主義者の男が驚け、なんだってっていうわけ。しかし君は今神に誓ったから誰にも言えないと誓ったねっていうわけ。 これから無政府主義者の集まりがあるらしいが、ここで君は無政府主義者の連中が集まっても誰にも僕は君は僕のことを刑事だとは言えないんだっていうわけ。うーってなるわけ、無政府主義者の男が。私は誰にも言えないってなるわけよ。したらその組織のさ集まりにさ無政府主義者の連中がドドドドドって集まってくるわけ。でそこで無政府主義者の男たちがお互い名前を何て言ってるかちょっと曜日で呼んでるってわけよ。組織のボスは日曜の男っていうわけで、月曜の男、火曜の男っていうわけ。なんかサラリーマンみたいでしょ、ちょっと昔のさなんかね、水曜日の男はあいつだとかね、水曜日の男は教授だで、木曜日の、あ、その無政府主義者だってそこの組織に連れてきた男の刑事が、今日は僕は木曜日の男に格上げになるのだってその刑事の男に最初言ってたんだけどね。でそしたら格上げになる前にって日曜日の男が言うわけ。その木曜日の男を決める前にここの集まりには刑事がいるっていうわけ。その刑事の男がハッとするわけで、その木曜日になる男はさ、しめしめって思ってるわけ。これであいつは捕まるんだってこう思ったら、刑事の男は火曜日の男だってその日曜日の男が言うと、うわーってみんなそいつを捕まえてね、大変なやん、連れてかれちゃうわけ。うわって、その刑事の男がヒヤッとするって言ってね。で、その刑事の男、その日曜日の男を見たときに、もうさ、もう人間じゃないような顔をしている男だっていうわけ。ね。見た瞬間に、あいつはまるで悪魔のような顔をしているってこういう風になってくわけですよ。そんで、その組織の集まりが終わって、その刑事の男が、まあ追い詰められていくって、まあそういうお話になってくわけなんですけどもね。こっからがさ、期待するじゃない？散々日曜日の男だとかさ、その刑事の男もその組織の集まりに来た瞬間に、組織の連中がさ、誰だか分かんない男がいるってなったら、実は私は今日から無政府主義者の男に入ろうと思った男です。なんてこう、ね、演説を始めたりするわけ。そしたら周りが一瞬にして認め出したりとかして、どうなってくんだろうなって思ったらさ、この後半からがクソつまんねんだ、この本、本当に。本当につまんねんだよ。そしたら、ね、ネタバレですよ、これ。そのさ刑事の男がさちょっと街を歩いてるとさ、その金曜日の男がね、おじいさんなんだよ、後をつけてくるっていうわけ。あ、もしかして自分が刑事だってバレてしまったんじゃないかっていうわけよね。それでタタタタってその金曜日の男足悪いから急いでこの距離を離してさ、なんか路面バスみたいに乗るんだよ。でもう追いつかれないだろうと思ったら、金曜日の男立ってまた後つけてくるわけ。なんであいつは足が悪いはずなのにってこう刑事がまた動転するわけに、動揺するわけに、それ でまたパーッと距離離したらまたその曲がり角曲がってもついてくるわけ。はっって思ってたら、その金曜日の男が、実は私は刑事なんだっていうわけ。なんだって君も刑事だったのかって分かってくるんだけど、結構さ、結局さどうなってくかっていうと、これ全部話ネタバレにするけど、火曜日の男、水曜日の男ってどんどん会っていくと、結局そいつら全員刑事で、その最初の無政府主義の集まりにいた連中が実はみんな刑事だったんだってことが分かるって、そういう話なんだよ。で、なんであの時日曜日の男を我々は捕まえなかったんだってこうなって、結局なんか日曜日の男も、実は私が君たち全員を刑事にしたのは実は私だったのだって分かって、なんだってってなって終わっていくって、そういう話で、読んでるこっちとしては何なのこの話ってこうなるっていうね。衝撃弾みたいな。そう！衝撃弾みたいな。そういう、なんかこう、要はさ、なんか、全部最初からなかったのだ、みたいな。で、結局、チェスタートンの人は、すごい保守主義っていうかさ、保守主義でもないか。割と、なんつうかこう、神を信じてもう一回やり直した方がいいんだっていう、こう、そういう考えの人だったらしいの。20世紀初頭ぐらいの、そういう考えの人結構いたらしいんだけど、結構、敬虔なカトリックの人で、だから結局神とは何だみたいな話になってきて、結局なんかさ、探偵、一応探偵小説だけど、そのちょっと探偵小説を考える探偵小説、メタフィクションみたいなつう感じ、なんかそういう小難しいんだよ。で全然わかんなくてさ、面白くねえなと思ったんだけど、アマゾンレビューだとやっぱりこの当時の状況をしてたり、チェスタートンの他の本読んでたりすると、これが一番の最高傑作だし、当時のイギリスのそういう状況を一番よく捉えてる本ですね、なんて言うんだよ。で、私なんかもほら、ロレンス・スタンダなんだって偉そうなこと言ってるけど、やっぱ俺まだまだインテリのレベルとして浅いんだなっ と思ってちょっと自分がショック受けましたね、自分に対してね。だから私はそのピンチョのバインランド読めたから俺は何でも本読めるって思ったんだけど、バインランドの3分の1しかないこの本読めなかった時にさ、もう自分自身がなんか寂しくなっちゃった本当に、うん、本自体もつまんなかったしね。またさレビューでさいろいろぶっ飛んでくるのが面白いって言ったけど、ドグラマグラとか仕様の家に比べたらそのぶっ飛び方もさ、実は私がその刑事のボスだったのだなんだってっていうのもさ、そんなのもくだらねえんだよと思っちゃったよね、ついね。もっとぶっ飛んでほしいなんて思っちゃいましたね。でまあね、まあ僕が読んだのはちょっと昔の版だったんですけど、最近公文社文庫であの木曜日だった男っつって言ってまた新しい案が出てますんで、ちょっとそっちでトライしてみるのもいいかもしれませんね。はい、私はおすすめしませんけどもね。はい、というわけで今日の2冊目はですね、 G.K. チェスタートンで木曜の男でした。というわけで3冊目なんですけどもね、今日の3冊目はですね、まあこれも一応再読っていう形になるんですけどもね、今日の3冊目は山田栄美さんでね、ベッドタイムアイズ指の戯れジェシーの背骨というね、まあそういう本読んだんですけどもね、まあこれあれですね、山田栄美さんの一応デビュー作になるのかな、この辺がね。で多分ベッドタイムアイズってんで芥川賞だかなんだか取るんだよね。で当時すごいヒットしてっていう、まあそういうエピソードがありますけどもね。でまあこの山田栄美さんといえばもうその黒人のねおちんちんが大好きっていうイメージしかないですけども、まあそのベッドタイムアイズもですね、まあなんかジャズシンガーのね、なんか女がね、その黒人のね、あの兵隊さんとエッチしまくるって、まあそういうお話なんですよ。で、これ3つ作品入ってて、で指の戯れっていうのはまたね、あのどっかのね遊んでる六本木あたりで遊んでる姉ちゃんがね。黒人の兵隊さんとねエッチしまくるっていうそういう話なんですよね。でこのジェシーの背骨っていうのはねエッチしまくると思うでしょ。エッチたまにしかしないんですけど、ココっていう日本人の女の子がなんかあのニューヨークだかなんだか行ってさ、その黒人の男の人と付き合うんだけど、その息子、その黒人の男の人の息子がいて、その息子となんかこう交流していくみたいな、そういうお話でね、まあ、その3つが入ってるんだけど、だから全部共通するのはあれですよね、まあ、その黒人っていうかそのブラック の, その世界が描かれてるってことだと思うんですけども、読んでてさ、これ再読なんですけどもね、よく山田恵美って人はそのこういう黒人のこと言うと急に嘘くさく感じるんだっていうこと言うわけね。なぜなら僕がほら半分ハーフでさ、半分ハーフってのはよく分かんないけど、実際自分が黒人でしょ。で周りにもそういう黒人の人とお付き合いしてる人多かったわけね、別に黒人じゃなくたって外人の人とね。そうすると自分自身が黒人なもんだからさね、あんまり黒人のポコチン素敵ねって言われても知ったこっちゃねえよって思うわけね。別に同じ形してるよって思うんだけど、山田恵美さんからすれば、山田恵美さんというか山田恵美さんが描く主人公からすれば違うんだね。やっぱりもうすごいんだから、熱烈に愛しちゃって、あんたのポコジンで私のあそこをうずめちゃってとかって言うわけ。こんなこと言う女見たことねえなって思うわけ。あのね、僕がたまに見るアダルトビデオでもそんなこと言う人いませんよ、本当に。でも言うんだよね、山田恵美さんって人はね。で、言ってきてさ、で久々に読んだろう。でも当時、俺10年ぐらい前に読んだんだけど、なんか当時読んだ時より面白かったんだよ、少しさ。なんで面白いのかなって思ったら、最初のこうさ目次にさ解説浅田明って書いてあったんだよ。あ、俺の師匠が褒めるんだから俺も褒めようと思って、多分俺いいって言ってるんだと思うんだけど、浅田明が言うにはさ、その割とその言葉っていう感覚よりもその肉体的なものでその物語を作ろうとしてるってとこがいいんだっていうわけね。つまりもうこの会話なんてほっとシンプルなもんだと、あんた私のこと愛してるってこう女が聞くとさ、愛してるよってまたセックス始めるわけよね。でその結構黒人の男の人も荒れてる人でさ、平気でその日本人の女ぶん殴ったりするんだ本当に。でも私があんたをぶん殴っても私あんたについていくわってこう言うわけよ。要はさ、これ黒人っていうことを言ってるからかっこよく聞こえるけど、要は昭和歌謡っていうかさ、要はやってることは金色夜叉だろこれってさ、本当に足で蹴飛ばされてもついていくみたいなさ、要は同じ話なんだよ別に。 これだから黒人っていうのを大助とかさ大ちゃんって変えても同じことになるわけよ本当に。でもいや俺はまあそれで あそうですかと思って読んでたんだけど、でも全部暗いんだよ話が。本当にもうみんなおまわりさんに捕まったりするんだよ黒人の男の人は。でこのジェシーの背骨っていうのもさ、その黒人のね息子とっていうでしょ、でその黒人の息子がハーフだってんでね、日本中国人の人とのハーフなのかな。そのココっていう女がさ、そのジェシーっていう息子に対してさ、ね、すごいなんか猿みたいな顔してるっていうわけよね。俺のことかって思うわけ。アジア系と黒人のハーフって俺のことだろと思って、俺だってそれが嫌で今漂白剤で肌つけてんだからよなんて思いつつね、本当になんだバカにしやがってなんて思いつつで、まあ、そういうこと書いたりするんだけど、でもさ前におすぎさんがファッションファッションっていう本で山田恵美のことを言ってたけどね、対談で山田恵美のこと褒めてて、でもすごいわよねって言ってたわけ。誰が読んでも山田恵美ってすぐわかるもの書いてるからすごいわよねって言ってたわけ。確かに山田恵美ぐらいだよなって思ってさ、黒人のあそこがたまらないんだわっていうのって、その一節読んだだけでさ、タイトルとか読まなくたってあ山田恵美だってすぐわかるなと思ってさ。でもね、まあいろいろまあ面白かったんですけど、そういう肉体的に語るところだなっていうのはさ、まあでも俺ちょっとその解説聞いててなんかインテリの慣れの果てだなと思ったけど、浅田彰の話聞いてて、でもねあのまあ面白かったですけど、まあ総評みたいなこと一言で言えや、まあ六本木で遊んでる姉ちゃんの話って感じかなっていうふうには思いましたね。なんかまたちょっと SM チックなんですよ男女の関係が。なんかなんでこう普通にセックス好き、私三浦春馬のポコチンがたまらないわっていいのに、なんかこう必ず日本の小説ってセックスの話になるとなんかすごいこうすごいことやってるみたいなさ、カジュアルな感じが全くなくなるじゃない。限りなく透明に近いブルーとかもそうだし、三島由紀夫とかもそうかもしれないけど、彼の虚婚が私の膣内を強烈に刺激しとかさ、別にただピストン運動を繰り返してるだけなんだからそう黙って書いてくれって思うんだけどさ、ああ気持ちよかった最高でいいのにさ、なんでこんなにオーバーなんだろうとかって思いつつも、でもさ考えてみりゃこれがどんぐらい当時売れたか分かんないですけどね、これが売れてたわけでしょ映画界になって、これはいいですよね。20年前ってやっぱり80年代って何もない時代だって言うけど今よりいいですよ絶対。だって今のブランチのランキングなんか見てごらんなさい、なんかさ海賊と呼ばれた男とかつって言ってさ、ジョニーデップのこと本かなと思ったら全然違った話とかさ、そういう嘘ばっか書いてあるわけでしょ。あとはくだらねえ純文学とかさ、あと付き合った彼女が実は猫だったわけとか分かった小説とかね、まあ俺この小説好きだけどさ、そういうライトな本ばっかりじゃないですか嘘ついたばっかり。でもこういうね私の室内が刺激されてっていうようなことを、こういう感性も一部であったっていうのはね、結構悪いことじゃねえんじゃねえかなってちょっと思いましたね。まあね、それに影響されちゃってさ、別に大したことないのにすごいことやってると思ってやった連中もたくさんいるのかなと思って、ちょっと複雑な気持ちにもまあなりますけどね。はい。というわけで今日の3冊目はですね、山田栄美さんでベッドタイムアイズ、指の戯れ、ジェシーの背骨でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、じゃないニュース 2.4 キロですけどもね、終わった、もう終わっちゃった、もう終わった。で、リスナーさんの交流がですね、さっきのですね、シュメルツァーってドイツのサッカー選手ですかに対してシュメルツァーさんがね、いや違います、すいませんってこう書いてありましたね。で、あと RPM さんが国立競技場に金田と鉄道が来るかもしれませんねと。ああ確かに2020年にあれですよね、東京オリンピックやるとかっていう設定がアキラの中であるというね。本当にねネオ東京ぐらいになってほしいですよ。ああいう東京もああいう風になってくれた方が楽しいのね本当にね。でもあれはアキラってのはさ、あのなんつうか俺その震災 ていう時ってああいうことだったのかなって思ったよね。まああんな風にさ変な宗教家が出てきてわーってなったってことはないにしてもさ、ああいうビジュアル的に関してはね、こう日常が全部こうぶっ壊れてっていうところってさ、大友克洋って人はすごいね。あれ美術手帳でいくらさ、震災を機に日本のアート界はなんつって言ったってアキラの一コマ見た方がうわって思うもんね。本当俺はそれを見に行って何の感想も映画か思わなかったんだよな当時本当にね、というわけでニュースに行っちゃうわけですけどもね。でもアキラねしょうがないよねでだって俺と友達はアキラの見方がその連中と違ったんだもん。俺とその友達ぐらいでしたよそういう風に見てたのはね。あとの連中は線がすごいってそういう見方しかしてなかったから、オタクの連中本当にね、ニュースに手を振るんですけどね。今日のニュース、今週のニュースは何つって言ったってね、 iPhone 5S が発表ですよ。これあこれ9月20日に出ますもん。でね 5C と S が出て、 C ってのは廉価版って言うんですか、5の色が増えた版で、 5S ってのは5よりも2倍も早く動くっていう。でもこの辺がアップ、お金倍です。2万円ぐらい3万円ぐらいしますかね、64ギガでね。だからねこの辺がアップルダメなとこですよ。2倍じゃダメなんですよ。3倍早く動くって言ったらね、で赤限定モデルがあるって言ったら、そんなジョブスをさ、センスある男だってこう騒いでる連中よりも、もっと熱狂した連中が実はたくさんいたのにね、本当にね。いやでもね、本当にどれにするか迷ってるんですよ。もうそろそろ2年契約で縛りが終わりますからね。え、っていうかね、あのもう今日は時間がないんだけどもね、あ、まだでも52分だからあるか。あのね、最近アップルユーザーっていうかマッカーなんですよ最近。この iPhone がもうイヤホンがぶっ壊れて、さっきからもううーちゃんとのこのね絡みがもう全部もう途切れ途切れになってるわけ本当に。これそう、あのイヤホンのジャックがもう完全にぶっ壊れてて、歩きながら iPhone 聞くとちょっとの振動で全部その崩れちゃうわけね、イヤホンのそのジャックが。急に音が鳴んなくなるって状態になってるわけ今の俺の iPhone は。でこれもう次 iPhone 買い替えるときは iPod も別に買っちゃおうかなと思ったわけ俺。でそしたらまず最初5000円ぐらいで、とりあえずバイト先とかじゃないですか聞くのがね、図書館とかそんな容量いらないし金もないしなと思ったから、一番ちっちゃいあれなんですか、ナノですかあれ、四角の。うーちゃんナノ持ってるよね。それ見たらね、なんかナノいいなと思ってね、こうなんですか、こう首からぶら下げても邪魔にならないっていうね。ね。だナノだなと思って。で、うーちゃん何色でしたっけな、持ってんの。黒？緑だ、じゃなかったっけ？あ、こっちさんだ、緑持ってんのは。あ、え、なんだって？え、俺は緑持ってない？あ、そうか、そうか。なんかさ、この生放送の時のこっちさんのこのさ、やりとりってなんかゴン太くんみたいなね、ちょっと代わりに吹き替えるみたいな、こうなんか代わりって言っても何にも言ってないですからね本人は。本当に勝手に僕がこう吹き替えてるだけで本当。いやだからそれ見て iPod 欲しいなと思ったら、あの iPod の7の上何でしたっけあれ、 iPod 画面がついてるやつ、タッチじゃないやつ、クラシックまだある、クラシックじゃないやつ、なんだっけ、ちっちゃい iPod タッチみたいな見た目、シャッフル画面のやつか、なんだっけ、あ、じゃあシャッフルかなあれ、あ、じゃあナノだ、画面あるやつナノ、あ、画面あるやつがナノ欲しいです、ナノと、あ、でシャッフルも買おうかなと思って5000円ぐらいだから。であのナノを見て、そしたらなんか全部欲しくなってきちゃって、タッチとかも。そしたらクラシックだとさ全部入るじゃないですか、曲が4万曲入るから。だからさ、そう見てたらなんか iMac とかね、 うーちゃんもうちの親父も使ってんだけど、 iPad mini も欲しくなってきて、マックだからもう9月からはですね、とっくりのセーター着ようってもう決めてんですよ、本当黒の。本当にしかしジョブスになるってさ、でもジョブスのあの映画ひどいね。アシュトンカッチャーだよ。だってアシュトンカッチャーがジョブスやるんですよ。皆さんね、ジョブスの映画だって喜んでるかもしれないけど、アシュトン・カッチャーってクソ大根俳優ですからね、何にも面白がないよ、本当に。やるんだよ、本当。しかもアシュトン・カッチャー大根役者だからさ、ひげ生やして晩年のジョブスやっても何にもジョブスじゃねえの、本当に。俺はこれから世界を変えるとかって言って、変えるわけねえじゃねえか、バカ野郎って思ってた。あとひどかったのあれね、あの、バットマンの次、ベン・アフレックになったってやつ。変わっちゃうんだよ。でこれね、放送講義で喋るけどね、この間マン・オブ・スティールってスーパーマン見に行ったって話この間したかもしれないけど、それに実はバットマンのそのね、なんだ、会社のマークだったり、ブルース・ウェインがやってる会社のマークだったり、バットマンマークがそのマン・オブ・スティールに映ってたりして、そのうちコラボするんじゃねえかっていう話があるらしいんだけどさ、ベン・アフレックですよ皆さん、どうしますかこれ。クリスチャン・スレーターの後に、クリスチャン・ベールの後に、ベン・アフレック。いやー、参りましたね。しかも、マン・オブ・スティール見た後だと、バットマンもそう強く見えないからね、やっぱり。バットマンあんななんか隕石こう、ボーンってぶん投げたりとかしないからね、ほんと。どういう話なのかよくわかんないけどね。まあ、それと辺の気になるところですけども、そろそろですね、時間がないので、ニュースに行ってみるのはこの辺で。はい。というわけで、続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4kg。
はい、というわけでエンディングですけどもね、もう時間があともう1分少々しかございませんので、まあ、皆さんからメール相変わらず募集してるんで送っちゃってちょうだいというわけで、あ、来週200回ですからね。
200回
普通にやりますけどね。ジャさんが喜んでたんだから、本当にもうあの最初はねドキドキしてたやつなのが、今はもっと時間よこせって言ってるっていうのは僕は感動してますよって言っててね、それ聞いて僕が嬉しかったっていうね、でいいやして、シュメルツァさんがなんかいろいろ貼ってますね、これ。あ、彼だとアンキラ貼ってくれて嬉しいな。もうこれリスナーと作り上げるラジオだね、オリンピックなんですよ。さすが J-WAVE のやつよく俺聞くんだけどね、J-WAVE のやつなんかもうひどいよ、全然何の参考にもならないことばっかつぶやいてるから、その掲示板みたいに見ると今日も聞きますとかね、
それだけじゃダメなんだよ、こういう風にリスナーさんがこうやり取りしてるんだけどっていう。
だからね、200回前にして言いますけどね、僕の放送は、いや僕らの放送はリスナー数は少ないですけども、この濃さはね、J-WAVE の1000人分以上にありますよ、本当に。そう言ってやるっていうね。バカる J-WAVE なんか負けるかって言って、まあ今日も聞きますけどね。はい。というわけで、以上、レディオ 2.4kg でした。また来週、アディオスアミゴサルバトレって、これ言わないと気が済まなくなっちゃったけど、来週200回、よろしく！